が湧いてくる。
みるみる元気が湧いてくるということで夏ですね。
暑いですね、ほんま、
はい
はい、
もうじき夏休みも近しということで。
そうですね、はい、
いやいや、もう実はもうこの1ヶ月ですね、僕はもうずっとあのストレスが溜まってましてですね。
ストレスが溜まってる。
ストレス
が、いや1ヶ月ぐらい前に、ええ、あの僕の地元の大杉谷 の、うん、そのマラソン大会やりました。
言ってましたよね。
そうそう、
どこでも給水場っていうや
つ。そうです、そうです、
はいはいはい、あれからね、なんかね、大杉谷話をする機会を欲しくて欲しくて今日は絶対その話しようかなって。
いや、うん、珍しいですね、話題決めてやってくるって珍しいですね、
うん、今日はもうね、どっぷり大杉谷に。いやもうね、でもね、夏休みに、うん、なんかね、遊びに来てほしいんですよ、子供ら連れて。
はぁ、ぜひぜひ来てほしいですね。
なんかね、もう鮎もたくさん取れるし、
はい、
それからもう大自然しかないけれど、うん、子供はもうね、僕思うんですけど、自然の中でほったらかしといたったら、うん、勝手に遊びはどんどん見つけるし、あの、その訓練をした方がいいと思うんですよね。だって今ね、あのゲームとかって、うん、あれ遊んでるんじゃなしに、うん、遊ばれてるんですよね。
あ、ゲームにね、
ゲームに遊ばれてる、はいはいはい、ね、USJ でアトラクションに遊んでもらってるんですよ、ね、
はいはいはいはい、
なんで子供の時に僕ね、絶対ね、やらせておいた方がいいなと思うのは、遊びを作るっていうことだと思うんですよね。
遊びを作る、自分らでね、
はいはいはい、
自分たちで作る。
ちっちゃいから秘密基地とか、
あんなの作りました、作りました。
なんでどんどんどんどんこの道具使って、こんなことできたら弓矢ができるとか、遊び道具もね、遊びのルールも子供らっていくらでも想像するから、うん、どんどんあれを作る稽古をしておくと、はい、大人になった時にね、うん、仕事が作れるようになるんですよ。
仕事が作れる、
いいですね、はいはい、
で人生も、
はい、
だって会社やってても仕事なんて次から次へと新しいものを作ればいいだけ
で、そうそうそうそう、
なんかそれをずっと守り続けねえっていうのもあるか知らんけど、でも不景気言うてる暇あったらね、新しいなんか作ったらええよね。でもその想像力は、僕は根元は子供の時に、このみんな遊びの中で、自然の遊びの中で、
はいはい、
ほんまは身につけるべきなんちゃうかなみたいな。
なるほど。
だから今ね、言われたことしかできひんっていう若い人多いでしょ。
多いですね、
多いですね、はい、
だからその見えてる画面の中の遊びしかできないみたいなね、これが訓練されてしまってるから、枠外のことを想像できないみたいなね、
はい、
そう思うとね、僕の今日どっぷり大杉谷ですけど、
はい、どっぷり大杉谷、
もうね、どっぷり大杉谷っていう番組作ってもいいかなと思うぐらい、
どっぷり大杉谷
と思うぐらい、うん、果てしなくね、大杉谷のおもろい話ってあるんですよ、僕のガキの頃の話。
ほう、
これ今日はちょっとなんか、あのこのスタジオに
たくさんギャラリーが、
ね、ギャラリーが遊びに来てくれてて、ほぼ全国区ですよね。だって東京から来てる女の人がいたり、
山口でしょ、
あの人なんか美魔女ですよね。美しいのに結構お年なんでしょ。
それ聞いたらあかんでしょ。
ココちゃんママええ年やんな。
ママ
ね、
ママ
で山口からちょっとヘアスタイル変えて、今日はなんかやたら可愛く見える、あのジョリファーっていうよね。
ジョリファーね。
かと思えば秋田からも来てくれてたり、
秋田から、
はい、ね、エリが来てるし、はい、
で龍平さん東京、
東京ですね、
東京ですね、
はい、もう今日は全国各地
でもな、はい、本当はずっと笑っちゃいけんって思ってたと思うんですけど、
全然ですよ、
今からの僕の話は多分もうこらえられなくて笑ってしまうと思うんで、多少笑い声が入ったとしても、そういう遊びに来てくれてる人たちの声なんでですね、はい、いやもうね、何の話からしようかな。ほんま考えられないような田舎なんですよ。
考えられない
の、あのね、例えばね、あの小学校の1年生、うん、2年生は、うん、あの1人で学校から帰ってはいけないっていうルールがあるんですよ。
それでも都会でもありますよね。
誘拐ではないですよ。ちゃうですよ。誘拐する人がおらへんですから、
交通事故でしょ、あと、う
ん、交通事故もありません。あのめったに車走りません、
車取りません、うん、今よりも昔なんでね、特に
あのね、何年間に1回事故が起こるんですけど、それは何かって、ね、
事故でしょ、はい、
トンビにさらわれそうになる。
ちょっと待って、
ちょっと聞いたことないでしょ。ないもうあのあそこにいるトンビね、めちゃくちゃでかくて、
トンビ
羽広げたら3メーターぐらいあるんですよ。
でか
い。これがね、その小学1年生となんかノウサギと勘違いするんでしょうね。ほんで肩掴まれて、うん、足浮きそうになったとか言うてね、そんなんが2年2回ぐらいあるんですよ。だから小学1年生の小ぶりな体の子は一人では歩いてはいけないっていう。
あそれが集団結構
一人で歩いたら決め事のルールとかね、うん、それとかね、普通に道歩いてても例えばね、あの鉄砲を撃つ漁師がたくさんいて、はいはいはい、たくさんいてって言っても、まあ、人口は260人しかいないんですけど、はい、でもね、そこそこ若手は、うん、あの鉄砲を撃つんですよ、みんな。
若手も
70代ぐらいの若手は80代になると山走れなくなりますけど、でもね、あのイノシシとかあの鹿とかね、うん、何も撃つもんないとね、うん、あの猿を撃っていくんですよ。
猿、う
ん、で猿の駆除の要請が出てるんで、猿一匹売って帰ってくるとね、あの1万円もらえるんですよ。
1万円
でもね、猿って群れでいるでしょ、
うん、
群れでいるから、うん、あのカモとか撃つような散弾銃って分かります？鉄砲の弾が筒みたいになってて、
はいはいはい、
バーン撃つと中に30個ぐらい鉛玉入ってて、はい、これがね、わーって広がるやつ、
はいはい、
あれで撃ったら一発で7匹ぐらい取れるんですよ。ほな、猿7匹取ったら7万円ですよ。
そーらええやないですか。
ほんでね、僕ら子供の時とかね、なんか近所のこんなバーベキューとかやってると、うん、みんな集まってくるんですよ、近所の人、うんうん、
バーベキューするのやね。
俺もちょっと肉持ってくるから混ぜてくれとか言って、
はあはあはあ、
それね、ほとんど猿の肉なんです
よ。猿の肉って食べれるの？
食えるんですよ。
食えるんですよ。
あの人らは食べるんですよ。
あの人って、ふみちゃんは？
僕はその知らんうちに食べさせられてただけで。でもちなみに僕の隣のね、うん、あのうちのおじいちゃん、僕が子供の時にいたおじいちゃんでね、ヨシアンっていうおじいちゃんおって、ね、
ヨシアン、
ヨシアン、
またもうね、名前ですね。
これの顔がまたオカウナギみたいな顔しとるんですよ。
オカウナギ、
なんかね、なんて言ったらいいかな、こうペターンと潰したような
クシャおじさんみたいな、
クシャおじさんみたいな、これ口横に広がってて、でなんかこうナマズみたいな顔しと
るんですよ。ナマズ、
あのサザエさんのアナゴくんみたいな顔してんの？
いや、もっともっとアナゴくんの男前やねん。もっとペタンペタンなんですよ。だけどね、このヨシアンも鉄砲も撃つし、
はい、
で川であの鮎取ったりの網もかけたり、
はい、
だけどヨシアンはね、最後何で死んだか言うとね、うん、川にその鮎を取るための網を 夜仕掛けに行ってね、うん、
はい、
自分のかけた網に自分が引っかかってしまってね、ほんでそのまま浮いてこんなってもって、
あららら、
ほんで朝になっても帰ってけえへん言うて、ほんで川の底沈んどってん。
ヨシアン、
ヨシアン
雨仕掛けにとって、
そうそうそう、
はいはいはい、
で自分でその仕掛けた網に自分が引っかかってしまって、ほんで死んでもって、でそういう人ちょこちょこおってんね、昔は。ほんでそのヨシアンは、
はい、
猿撃つでしょ、
はい、
だからヨシアンの一番の好物はね、
はい、
何やったと思います？僕が学校から帰ってきてね、ヨシアンいつものように日向ぼっこしてるから、
うん、
なんで、あ、ただいまーって言うとね、おーおかえりとかって言いながらね、ニヤニヤニヤニヤオカウナギの顔で笑いながら、うん、シーチキンのカンカン持ってんの、シーチキンの。
あ、シーチキンが大好物なんですか？
いやいや違うの、シーチキンのカンカンの蓋開いてて、うん、これであのアイスクリームを買うた時にもらうようなあんなプラスチックのスプーンでね、あのスプーンでなんかヨーグルトみたいな食べてるんですよ。
シーチキンのカンカンに入ったヨーグルトみたいなもの、
うん、何やったと思います？ヨシアンね、うん、猿の脳みそが大好きだったんですよ。だから自分で売った猿を首ちょんぱして頭のこぎりで切って、でそのだからシーチキンのカンカンに猿の頭がパコって入っとったんですよ。
いやちょっと
それを生で食べてんのよ。これ公共の電波でこんな話
してる
の？
いやいや、
ちょっと朝にはちょっと重い話題じゃないですか。
いやいや、へー、
だから、うん、そんな漁師たちもね、うん、山で鹿やのイノシシを撃つでしょ、
うん、
で犬を5匹ぐらい連れてね、
うんうん、
で犬がーっと追うじゃないですか、で追って追い詰めたところで最後ドーンって仕留めて、うん、獲物は人間が持って帰ってきますけど、
はいはいはい、
でも重たいし、
はい、
それにあの腐るのは内臓から腐るから、
うん、
だからね、みんなあの撃った現場でお腹裂いて、
ね、
内臓を出して、
はいはいはい、
それでそれをまた犬に食べさすんですよね。
うん、
で血の匂いを覚えさすとまたよう追うようになるから、だから犬たちはその内臓を食うわけですよ。ここで獲物だけ持って人間、
はいはい
はい、さっき帰ってくるけど、
はい、
どんな山奥からでも犬って自分の家必ず帰ってくるから、
はいはいはい、
通学路を歩いてるとね、前から口の周り真っ赤に
怖
っ。真っ赤になった猟犬がね、もう奇襲犬のめっちゃ気荒そうなやつが5匹ぐらいね、5匹ぐらい群れで前から走ってくるんですよ。小学生たちはみんなね、あの山にへばりつきながらね、怖ーって、もう俺の内臓食べんといてみたいな感じ
で。怖いよね、そんな。
怖いですよ。
なんか映画でいうバイオハザードみたいな感じじゃないですか。
ほんとそんなんやね。
血わさーなってる犬が。
口の周り真っ赤になってねえから。
前から歩いてくる
んですよ、ね。それが5匹歩いてくんねん。怖いね、ほんま。ほんで歩いてたら、木の上に例えば柿がなるところになるとね、猿がね50匹ぐらい柿の木にいてね、僕らがその下を通ると上から柿ぶつけてくるんですよ。そやから下からね、もう途中で石拾いながら、でポケット石いっぱい入れて、猿が柿ぶつけてくるから下から石掘り投げて猿と戦争してからそしたらね、猿がね、俺の顔覚えとるんですよ。でね、授業受けてると、窓の、教室の窓の外側の柳の木に片手でぶら下がりながらね、で、ブランブランブランブラン柳の木にぶら下がりながら、僕の座ってる教室のね、その窓辺のところまでね、こうゆらゆらゆらゆら近づいてきて、ね、近づいてきて窓のところへ、ひゃー授業中ずっとやってくるんですよね。
なんやそれ。
だから落ち着いて勉強なんかできひんのにさ。そうですよ。もうそういうね、もう毎日毎日そういうことが起こるから、もう楽しくて楽しくて。でね、だけど僕らのね、メインイベントはね、やっぱりね、あの大杉谷のね、村のあの最高のイベントはやっぱ運動会なんですよ。
運動会。
これが笑えるんですけどね。うん、僕の時、僕が小学校の時、全校生徒55人とかやったんですね。
はいはいはい、
で、55人しかおれへんと、あの運動会始まってもね、8時半から。で、入場門から入場してきて、準備体操55人でやるんですよ。
う
ん、で、みんなまた退場していって、で、その後ね、アナウンスで、プログラムナンバー1番、うん、全校生徒によります、はい、東京層でてね、また全校生徒で入場してきてね、これで東京層立って1年生5人1回走って終わり、2年生7人1回走って終わり、そんなんなんですよ。
は
だから東京層もね、全員全校生徒
なんですよ。1年生による東京層
じゃないんだけど、全校生徒による、
全校生徒による、
全校生徒による、ほんでまたね、全員で退場してて、プログラムナンバー2番、全校生徒によります、フォークダンス、言うたらみんなね、オクラハマミキサーかなんかね、全校生徒55人のめっちゃちっちゃい輪で踊るんですよ。
むっちゃしんどいんですか、それ。
ほんで終わったらまた退場して、プログラムナンバー3番、全校生徒によります、大玉転がし、この大玉転がし、全校生徒。また全校生徒によります玉入れ競争、全校生徒によります800m走、全校生徒による全部全校生徒なの。
1から10まで全校生徒、
全部全校生徒。だから小学生の部いうのはね、朝の8時半から始まって10時半までの2時間で終わりなんですよ。で、2時間で小学生ヘトヘトになる。
なるわそんなもん絶対。
ほんでその後の10時半から11時半の1時間は中学生の部なんです
。中学生の部
だから小学校55人いうことは中学生25人ぐらいしかおれへんから。
あ、ね、3学年もね。
だからこの1時間がまた全部全校生徒なんです。
中学生全校生徒による。
だから中学生やから1500メーター走とかもあるわけよ。
お
で、それね、だから100メーター走走ったかと思ったら、今度1500メーター走走って、そうしたと思ったらまたフォークダンスやったり、なんやらのあのザリガニ競争とかみたいなムカデ競争とかのやって1時間でもうクタクタ。ほいで11時半で終わって、で11時半から12時までの30分がね、保育所の部なんです。
保育所。
で、保育園の子たちが30分間、これも全校生徒によりますをやるわけ。ほいで村中の人が来るから、もうみんな家空き家ですよ。村中の人来て、で運動場でみんな弁当食べて、中にはおっさんが酒飲んで、でそんなんしてて、昼からはね村民体育大会なんです。
村民体育大会。
村民運動会なんです。これ大人の部なんやけど、そこにもちょこちょこちょこちょこ小学校とか中学校とかも混ざらなあかんのがあって、でもねメインイベントがね、最後の最後のメインイベントがその岩井うちのその、ね、あざ名があってね、岩井地区と木曽原地区と葛地区ってあったんですよ。
ね、
この3つの地区の地区別リレーがね最後のメインイベントなんです
よ。メインイベント地区別リレー。
だから一番最初の第一走者は保育園児から始まるんですよ。3歳ぐらいから。で3歳が何歩か走ったら、はい、次5歳が何歩か走って、その次6歳走って7歳走って8歳走ってて一つずつ年をこう重ねていく、すごい長いんですよ、時間が。
長いよね。
でね、最後がね、75歳オーバーの 人たちが走るのがアンカーなんですよ。だからずーっとぐるぐる走ってるから、うん、もう2周差とかつくねんけど、はい、最後の75以上はもう杖ついたようなね、もうヨボヨボのじいさんが出てきてね、2周差つけててもう逆転があるねでもみんながトラックのところで乗り出してて、もうでよしやよしやよしやって言うてるうちに草履がポロンって脱げたりしたら開かんでもいいとか言われてでもよしやいちいち開いに行ったりとかして、ほんでさらのみそ食っとんねんからもっと走れとかいろいろ言われながら、で最後のメインイベントがそれでね、もう大どんでん返しがあるんですよ。あ、
ドラマやもんな。
ドラマ
村全
体でめっちゃ入りでこれが盛り上がってね子供の頃そして何がおかしいって、運動会の当日の前の日にね、予行練習っていうのがあるんですよ。その予行練習も村全員出てきてやるね同じこと2日間やるねめちゃくちゃ平和でしょ。
平和やね
めちゃくちゃ平和ですよ。
おもろ
で、ある年ね、ある年その2日間同じことやる、だから前の予行練習の日に誰と誰を入れ替えた方がええんちゃうかとかって、あ、またその日の夜に
作戦会議みたいな、
作戦会議みんなするね、地区ごとに、
地区ごとに。
だけどある年、はい、その前の日のいわゆるその練習日にね、練習日で練習してたら、はい、学校のグラウンドのすぐ裏川なんですけど、はい、その河原にね親子の鹿がね、山から出てきたんですよ。そしたらね、女の子供たちが見つけて、わー鹿やー言って、うん、親子やーバンビーもおるとか言ってね、みんな女の子らキャキャ喜んでしてたら、
すごい微笑ましい光景や。
そうそう、酒飲んでるおっさんがね、騒ぐな騒ぐな言うてね、すぐ学校の近くにおる住んどるおっちゃんなんですけど、はいはい、そのおっちゃんね自分の家鉄砲取りに行ってね、子供見とる目の前で金網の間からあのライフル出して、はい、親子の鹿ダーって撃ったことあるほったら血ブワー吹き出てね、そのまま学校の下の川が血で染まったんです、真っ赤に。ほんでもう女の子らもうワンワン泣いて、うん、その年運動会中止
そうなんだ。スケールの違う笑い話すぎて
こうびっくりするな、
リアクション取りづらいですね
で運動会の真っ最中にイノシシ出てきたこともあるんですよ、運動場に。めっちゃでかいイノシシが、
めっちゃ危ないじゃないですか。
みんなで避難して、はい、一旦危ない、ね、避難してみんな逃げろーって逃げて、はい、それでまた近くのおっちゃん犬連れてきて、はいはい、犬離したら、はい、そこからイノシシと犬の死闘が始まってね、はい、で最後にはイノシシがバターンって倒れて、はい、みんなうわーで次の日の給食シシ鍋
リアル
すごいんですよ。その学校の下のその河原もね、僕ね小学校あれ何年生の時だったかな、3年生か4年生ぐらいの時に写生大会があってね、写生大会って要は秋の山の紅葉が綺麗な、その自然の山のね紅葉のこう赤や黄色に色づいてるあの山の状況を写生しよう言うて、であのガバンっていうんかな、あの板に画用紙バカって貼り付けて、それでみんなで河原へ座ってこう絵描いてでトントントントンやってで描いてて、それでお昼時になってね、で先生がおそろそろみんなお弁当にしようかーって、それも全校生徒でやってるんですよ、で全校生徒で写生大会、はい、で弁当にしようかーって、でみんなガバン横置いて、で弁当のね包み開けてね、さあみんなでつって蓋開けて、はい、食べ始めた瞬間ですよ、その紅葉してた向こう岸の山がね、はい、うわーって動き出したんですよ。なんやと思ったらね、山がだからね、そこからね猿が100匹ぐらい、100匹ぐらいの猿がね、うん、山からずらーって降りてきてねほいでその後川をぶわー100匹の猿走ってこっち見てきて、はい、みんな逃げろー言うて先生がで子供らみんなうわー逃げて蓋開けて食べ始めようとしてたその弁当猿に全部食べられたことあるうわほんで今まで午前中あんなに一生懸命描いてた絵ね、はい、川渡ってきてベトベトに濡れてるドロンコの足で、ぐちゃぐちゃに踏まれて、もうその年写生大会中止で弁当もなくなったからみんなもう家帰れ言ってみんな家帰って
早退
絶対僕らでは分からん世界やな。
分からん世界ですね。
そんなんがしょっちゅう起こるんですよしょっちゅう起こるんですよ。
まさに自然との戦いっていうのが
ね。だって俺の部屋家でもそうなんで、僕の家もあれなんか鳥が入ってきたかなとか思ってたら、うんはい、鳥が入ってきたっていうかね、なんか夕方ねパタパタパタパタってしててね、はいはい、なんやと思ったら夜になってようやく分かったんやけど、それね、コウモリやったんですよ。
コウモリ、
うん、 でコウモリが何匹も僕の部屋にぶら下がっててね、
怖っ、
それ大丈夫でしょ、
そんなん食いついていたりせえへんけど、
中村少年めっちゃ興味示して捕まえようとかしなかったっ
すか、したした
した
した捕まらんか
ったコウモリ捕まれなかったんすか、
う
ん、
でもそのトンビも本気で捕まえようと何遍もしたことあんねん、
はい、トンビ
は
ね、
トンビを捕まえる、
トンビを捕まえる
3メーターのそのバサバサいう、
だって、はい、あのこうさ、魚、鮎釣り、鮎のね、友釣りってあるんですよ、一匹おとり鮎っていうのの後ろにこう、針くっつけといて、鮎、はい、ってすぐこう、ぶつかり合って喧嘩するから、
縄張り意識が強いですからね、
そうそう、だから釣れた時っていうのはこの2匹釣れてる状態になる、はいはいはい、で、それをね、僕、子供とから鮎釣り好きやったし、上手やったんですよ、はいはい、こう釣っててね、あ、かかったと思って、ほいで水面からバーってごぼう抜きにこの2匹の鮎がピーンってこっち飛んできて、はい、ほいでこの網で、タモでね、バーってこう受け止めてっていう、ああいうやつをやるんですよ、
普通やね、
普通でしょ、うん、でテレビの中でも見ると思う、うん、あのごぼう抜きしてね、鮎がバーって飛んでくる途中で、うん、はい、トンビがその鮎をね、掴んで持っていくんですよ、うん、何回トンビにそうやってさらわれた
か、川崎5メーターから自分に近寄ってくるまでの、
そうそうそう、それをね、もう近くでくるくる回りながら釣れるの待っとんですよ、
はいはいはい、
ここで釣れてごぼう抜きのタイミングに合わせてね、うまいこと取ってくんの、
賢いな、
すごい賢いですよ、だから、トンビのその鮎でもね、まあ鮎じゃなくてももっと変な食べれへんような魚でも、別に僕ら普通にそのあんまり流れのないようなこう深いところでそのなんちゅうかな、魚釣るやん、
釣りますね、
釣ってな、釣ったやつもう例えば頭岩でコンコンってもう脳震盪起こさしといて、で口からプーって空気入れて、で腹の中空気膨らましといてからポイって掘り投げたことな、あの水面の上でプカプカ浮いとんねん、
浮きます、
もうものの1分もかからんうちにそのトンビが翼を畳んで、はい、急降下でうわー降りてきて、その魚掴んで必ず持っていくね、
うん、
その魚を、だからその魚の中に針を仕込んどいて、
はい、
でリールに 1000m ぐらい、うん、1キロ分ぐらいの糸巻いといたら、
はいはい、
いずれ吸うまで持ってって、はい、食べた後トンビの口に入りかかったらトンビ釣れるんちゃうかと思って、今まで散々人の釣った鮎取られてるから今度は逆襲でお前を釣り返したろ
と、トンビを釣ったろと、
それ何回かチャレンジしたんですけどね、はい、1000m 以上飛んでくんですよ、いつも
すごいね、
ほんで最後にリールの糸がバーンって切れて ね、釣れたことがないんですよ、
はあ、
ここでみんなであのパチンコってゴム缶って分かるかな、こんな、
あ、分かりますよね、ふ
たふたになってて、でこのゴム引っ付けて、はい、ここで石こうビーって後ろ引っ張ってバーンって離したら
バチンって当たるやつね、
はいはい、あれの強力なやつを作んねん、みんなで、
はいはい、
強力なやつを、
まさか、
ここでそれをまたな地面で、はい、石のね、大きい石のこう隙間みたいなところにね、うん、太い枝のこの三角のパチンコを作って、はい、で、はい、でそれをねこの
立てる
刺して、はい、全く固定できね、まあ、一切動かないぐらいの、
はいはいはい、
ガチガチに固定して、で自転車のタイヤのチューブで、
うん、
3人がかりぐらいで3人がかりぐらいでそのめっちゃ大きい石や、まあ言うたらソフトボールぐらいの石、はい、でそれをみんなで3人ぐらいでガーッ引っ張って、
はい、
これでまた水面に魚浮かべといたらトンビ取りに来るから取りに来た後のわさわさわさって飛び上がっていく時だけは速度が急に遅いから、
はいはいはい、
その時がチャンスやね、
うん、
これでみんなでそれでうわーって言うからバーンって、でもこれが当たった試しがない当たった試しがない、
特大パチンコ自転車のチューブ使って
、だけど一回だけ、はい、だけど一回だけ俺が片手で持てるほどのパチンコの、
はいはい、
これはね、あのこれはね、俺がたまたまなんかの雑誌で見て8000円したんやけど、はい、ファルコンっていうね、はい、ファルコンっていう多分今売ってない、
名前がかっこいいね、
多分今売ってないと思うけど、すごい危ないから、うん、殺傷能力高すぎて、だから今は多分もう売ってないと思うけど、うん、どうしてもあれが欲しくて、うん、親父に頼みまくってね、うん、雑誌で見つけて、うん、親父このファルコンさえ手に入ったら俺はトンビを落とせるって頼むからこのファルコンこうでくれ言うてもう頼み込んで、うん、ほんでね、僕相談いっぱい持っとったんですよ、ブーメランみたいなナイフとか、
あ、うん、
投げたら戻ってくるブーメラン型のナイフとか、
怖
い、あんなんいっぱい持ってくる子供の時いつくまで出てくるかわからんし、
あ、そうやわね、
そういうのもあるん でそのファルコンでね、うん、1回だけ当たったことあるんですよ、
う
ん、トンビに、
う
ん、そしたらあのピーヒャローって広げてるね、はい、羽がね2枚ほどパラパラパラパラパラパラパラって上空から落ちてきたんですよ、うんうん、
はい、
その羽が僕の小学校の時の宝物、あ、その2枚羽がなくなったのは俺が撃ち落としたん
や、あ、そうか、そうか、
もうずっと自慢やって、それが はあ、あの時の一発だけが当たったんですよ、
はあ、後にも先にもあの一発
も、そうそう、でもファルコンを手に入れてからは、はい、もうね猿たちも授業の邪魔しに来なくなって、
まさか
あの柿と の, かあの、うん、戦争の時、うん、俺ファルコン持ってファルコン持ってドーンって言ったら小猿に当たってね、はい、したらそったら親猿本気になって怒ってね、はい、まあ時は怖かったけど、でもあの後俺僕には近づいてこなくなったん
です。賢い、
ね、うん、賢いね、めっちゃ賢い。だってヨシアン言うてたもん、その猿の脳みそ食べるヨシアンが、うん、お前こいつらのほんま頭ええやぞ言うて、うん、だってねそれはなんでか言ったら僕の家のすぐ近所にお墓あるんですけど、うん、そのお墓へね、みんな悲願の時とかになったらこんなちょっとお菓子をお供えしたり、はいはい、なんかバナナとかあんなちょっとこう食べ物もお供えしたりするやん、はい、でね、お供えして墓場から近所の人たちがもう帰って、はい、墓場を離れた瞬間に猿たちがね、そのお供え物全部持っていくの。
は
ぁ、もうお供えしてもうそこの墓の石の上に乗ってんのがものの 2,3 分なんですよ、うん、もう全部猿が持っていくんですよ、うん、だからもう変な話ね、家も戸締まりしてないと、年寄りしか住んでないような家はね、うん、年寄りが出かけていくのを見定めて家の中入ってきてね、冷蔵庫の中食べられるんですよ
冷蔵庫の中だもん、
うん、だから猿が入らないようにみんな戸締まりするんです。都府に年寄りしか住んでないうちはそうやってね、猿が狙ってるんです。
泥棒じゃなくて猿なん
や、猿なんだよ、猿なんだよ。さあから吉安が言うにはね、うん、俺このこいつのな、こいつら今日も何匹か撃ってきたけど、うん、やっぱりだんだんだんだん心切ないんや言ってね、この猿の脳みそ生で食ってるおっさんが何切ないことあんねやろ思ったらねその猿をね、はい、山の中で追い詰めるでしょ、うん、追い詰めて銃をね構えて向けた瞬間に、うん、猿たちが全部その場で正座してね手合わせるんや
ろ、
ね、う
そー
ほんまやろ、ね、うそーさ、吉谷言うてたもんそれはなんでか言うと、それはなんでか言うと、はい、墓場で人間たちがみんないつも手合わせてる姿を見てるから、だからお葬式のシーンなんかも猿たちは山から見てますからね、
はいはいはい、
で死んで埋めてみんなが手合わせにいつも来てるっていう、はい、あれはなんか助けてもらえるとかね、なんかそういうふうに多分思ってるんでしょうね、
いい正座、
みんな正座して手合わせるんですって、正座されて手合わされて拝まれてみろ、俺も打つのん気引けるわでも打ってきて今まで戻るかなみたいな
それ食いながら話してきたりするんですよね、うん、
それ食いながらその話して
はあ、すげえな、
そんな人がねいっぱいいるんですよ。なんかスーパーカブとか乗っててね、はいはい、あ、前からユキヤのおいちゃん来たなと思ってたら、ユキヤのおいちゃんがね、このユキヤのおいちゃんっていうのもすごいんですよ、アル中でね、もうすごいアル中度合いもふわふわ普通じゃないね、
はい、
もうね朝起きた瞬間からね、うん、でこの人ね虎のようないびきをかくんで家の中でね家族に寝かせてもらえてないんですよ納屋の干し草の中にほんで真冬でもペラペラの浴衣一枚やのに風邪ひいたなんて聞いたことないです話を。これでね朝起きてくると、
は
い、朝起きてくるとね、まず湯飲みに日本酒をゴゴゴって注いでね、はい、でそれをゴーって口含んで、はい、でゴーってうがいし始める、
はい、
日本酒で、
はい、
で日本酒でうがいしてブクブクブクブクうがいした、はい、そのうがいしたやつをまた口に手の中にプイって出してね、
はい、
この出したプイって出した日本酒で顔洗うねん、ほんでそれをそのまんま頭の髪の毛につけて、
はい、
どうや今日も男前かとか言って水筒の中も全部日本酒2本ぐらい水筒か酒入れてね、で弁当も持たずに山へ仕事しに行くんですよ。
弁当持たんと、
もう酒であったらいいんです。ほんであの高杉みたいにね登ってって枝打ちして帰りは逆さまになってシューッと降りてくるんですよ。
すげえ、
すごい身がかっこくて、ほんで夕方帰ってきたら、うん、帰り道にマムシ2匹持っててね、
はい、
でおいちゃんどうすんのそれ、今からマムシ飯炊くんや、あえて
マムシ飯、
普通のご飯炊く中へ生きたまんまのマムシ入れてそのまんまマムシの混ぜご飯して食べと
る。マムシの混ぜご飯、
頭おかしいやろ、
びっくりするねこれ。
風も引いたことないですよ。
いや
まだまだ喋りたい、どっぷりお水田に
どっぷりシリーズやりたいねこれね、
どっぷりシリーズ、
いやまあまあでもそうこうしている間に時間がやってまいりました
ね。中ですねお水シリーズ
月曜の朝にふさわしい話題だったかどうだかちょっと不安ではありますけれども、
少なくとも何人か行きたくなったよう ね、
はい、遊びに来てほしいと思います、はい、ぜひということで、はい、中村文明と
ウォーリーと
ビリーゲーお送りしました。どうも
ありがとうございました。どっちが面白いか競争だ、君は君それでいいんだ、僕と共に笑
笑い飛ばそうよ君にしかない今できること仲間